カオリンと
この放送はホラボドカオリンがカエルにまつわるエピソードを中心に雑多なお話をする番組です。いやもみさ
ん、
やっぱりカエルは可愛いですよね。
どうしたんですか。
いや知ってますか、カエルって血液型あるんですよ、
お
実はこれが、もみさんと共通点があって、
え
実はカエルって全部 B 型なんですよ、
全部 B 型、
そう全部 B 型、
じゃ血液型なくてもいいじゃないですか、
うん、なんでみんな自己中みたいなねみんなマイペースでね。
どうしたんですか急にカエルの話とかしだして。
いやいやいや、あとこんな話もあるんですけれども、アマガエルが泣いた48時間のうちに、70% の確率で雨が降るんですよ。だからアマガエルっていうんです。知ってますか。
知らない
です、ね、いやね、あとね、あの赤目アマガエルっていうカエルがいて、目が赤くて、猫みたいな目してるんですけど、めっちゃ可愛いんですよ。でそれがね、あのこうまぶたがあって、まぶたを閉じるとなんか、ね、宝石みたいなね、網目模様みたいなのが出るんですよ。すっごい綺麗なの。ちょっと皆さん、あの画像検索してみて、すっごい綺麗だから。あとね、これ見て見て、服カエルの、カエル色
着
てみたの。そうそうそう、
あもう緑色ですね。
そうそうそうそう、そのもみさんも緑ですけどね。
あ確かにね。
いやもうね、
へ
え、そうそう生きるんですよ。なんかあれ熱がないな。いやもっと盛り上げていきましょうよ。もっともっと、え何この、何この温度さ。いやだから他にもねあるんですけど。
いやもうつまらんつまらんもう、クソつまらん、
一
生懸命聞きました、一生懸命。
いや
ちょっと待って、ちょっと待って、
今のつらかった
聞いた、今
聞いてた、聞いてた、
意外と勉強になったはずだよ。
勉強、
うん、意外と勉強になったはず。
確かに、
全然全然頭に入ってこない。何でしたっけ、
カエルの血液型ね。あとね、あの食べ物飲み込む時に、
食べ物どうでもいいよもう。
え
だよカエルって、
カエルか、
気持ち悪くないわ。怖いでしょ。
もうホラボドですよこれ。
ホラボド
ね、シタリンさんね。
そうです、そうです。
何の話してんの。
いやカエルトークって言ったじゃん。
カエルトークとは言ってない、カオリントークとは言った。何カエルトーク、
カエルトーク、
カエルトークじゃねえよ、おめえ誰じゃん。やっぱそんなこんなで、はい、始まりましたが、はい、こちらホラボドでございますか。
ホラボドか、
はい、というわけでいつものいきますよ。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
カエルンです。
ヒサリンです。
イエーイ、やっと乗ってきたわ。何やねさっきまでの。
もう終わっちゃった。
いやもう第111夜でこんなことをして、111ですよ。
すごい、カエル
日、本当ですよ。カエル日やね、無理やんやな。
カエル日か、
今も外でカエル泣いてるの。
あ確かにね、暖房が近いしね、もう夏ですから。そうそう、それはそう。でもね、今回のこのね、冒頭のクソみたいな流れはですね、まあ実はツイッターの方でね、ホラボドアカウントからですね、実はやりました、ホラボド通常会、来週の特集は何でしょうというね、
はいはい、
そういったまあ実はツイッターの投票機能っていうのがあるんですけど、うん、はい、知ってます、ひさりんさん。
なんかありますね、ポチッと押す
やつですよね。そうそうそう、質問をね、どう答えていくっていうものなんですけど、そちらの機能を使いましてね、はいはい、次回は一体何を特集するでしょうっていうふうにアンケート取ったらですね、まあ、81票もういただきまして、そのうちの、そのうちの 65% がカオリンさんのカエルトーク。ね、
いやさすが、素晴らしいな。
私もね、冗談で言えたんですよ、前回の通常回でそういう流れがあったから、今回まあそういうネタでやったらね、どんどんだけ入るかな、まあ 20% ぐらいかなと思ったらね、ダン、はい、トツ。
いや正直言っていいですか、
うん、
あのまあ、私もその見て、
うんうんうん、
まあね、60、うんうんってなって、
はいはい、
まあ、すっとこどっこいですよみんな。
何すっとこどっこいって、お江戸っ子かよ。何すっとこどっこいって。
いや私にカエルトークをさせようっていう、すっとこどっこい。
わ、うん、かるよ、うん、え、じゃあもうカエルトークしたくなかったの本当は。
うん、すごく嬉しかった。
いや、なんでや
ねん。すごい嬉しかった。
誰も聞いてねえわ。
ね、熱
下手したら、下手したら止められてますよ。
え、
今回初めて聞くね、リスナーの方は、うん、もしかしたら止めてますよ。
マジでカエル嫌いだから、
ね、あれなんか、あれボードゲームのラジオって思ったのに、なんか
違うじゃん、
気持ち悪い話
して。気持ち悪くないから。
ご飯中の人いたら今入ってましたからね。
え、そんなに嫌い。
いや、シタリンさん好きですかカエル。
まあ普通、
普通って何なんだから。普通って何
だったら、ごめんない。
え、ちょっと待って、セロハンテープよりは
セロハンテプルマ好き
ブスだな。ブスと比べるの？
セロハンテカオリンさんよりは。
え
悩まない
で。じゃあね。途中まで せみたいなこと言ってるね。セハー
って。せ。何せって。何の頭も。
言ってた。言ってた。
まあいいや。というわけで、はい、今回もですね、はい、まあお二人全然何も言わないんで言いますけど、うん、チュパミさんが、またもや、お休み。
本当だ。
そうなんですよ。チュパミさん今ですね、うん、実はとある、まあボードゲームのですね、アートワーク、はい、これね、何かは言えないんですけど、当然、うんうん。そちらのアートワークを担当されてまして、その、まあ締め切りに追われてるわけですね。
ですね、
というわけで今回は、
忙しいのですね、
またもや前回同様、はい、ね、ちょっと来れてないですけど、うんはいまあ、その分、ヒサリンさん、ね、はい、頑張ってボケていただいて。
頑張ります。
はい。うん、ボケの決まりなんです
か？ボケなんですね。
私ね、ちょっとね、これボケかどうかわかんないんですけど、今日ヒサリンさんが着てるトレーナーが雑巾みたいにボロボロボケてるんですよね、これ。
ボケましたね、完全にもう。
ボロボロのトレーナーで来たじゃないですか。
ボロボロの雑巾です、これは。
いやいや、男として見てなさすぎでしょ。ボロボロだし。
雑巾です。
いやでも正直モエさんが突っ込むまで私は全然
あ本当ですか
思わなかったですよ。
私ねなんかねネズミ色のトレーナーってなんかわかんないトラウマかわかんないですけど、ちょっとね気になりすぎちゃ
う。気になりますけどその
結構ヤンキー寄りの元カノとねがもう、ほとんどそればっか着てた時があって、それが嫌で嫌で。
あ嫌で嫌で。
嫌で嫌で。
キティちゃんのサンダル履くの。キティちゃんのサンダル履くのよ。嫌だった
な。想像つきますね。
嫌だった。
もうその絵が
本当に今日いる。ヒサリンがキティちゃんのサンダルを履いてこなくて
本当ですよ。危ないとこだった。
危ない履いてこなかった。
つまみ出すところです。まあ、そんなコーナーで、
はい、
はい、実はですね、そのカオリンさんの、まあ、こちらのね、まあ、ツイッターの投票機能ありましたけど、はい、それ以外にもですね、実はこの2週間の間に、ホラポドのアカウントの方から、まあ、とあるまた投票機能を使って、質問させていただいた内容がですね、結構反響ありまして、びっくりしたことにですね、24時間で520票集まったんですよ。
25時間で
?24 時間で。
24時間 ?1 日でってこと
?1 日で520票集まりました。これは何かというと、異性で年下の後輩から、うん、ボードゲームそんなのやってるんですかというちょっと引き気味の言葉に対してあなたならどう対応しますかっていう質問をツイッター上でしてみて、でそれで用意した答えが4つありましてですね、魅力をひたすら言葉で伝える、もしくはボードゲーム会に誘う、もしくは茶を濁して諦める、もしくはその子に距離を置く、この4つですね、うん、まあ上というかね、まあ最初の方からどんどんこうちょっとネガティブというか、うん、まあちょっと愛想つかすっていう方法でちょっとその答え4つまあやったんですけど、これがですねまた結構票が割れまして、まあ距離を置くっていうのはさすがに極端なんで、まあ 12% なんですよね、520票のうち 12% なんですけど、まあ、それ以外がですね、例えば魅力をひたすら言葉で伝えるというのは 22%、
うんうん、
でボードゲーム会に誘うと茶を濁して諦めるがなんと 34% と 32% で競ってたんですよ。
そこですか。
はい、なのでね、このツイッターのね質問に答えてくださった方は、まあ、大体の方はそのボードゲーム会に誘うか、茶を濁してその子はもう諦めるかっていうのを選んでたみたいですね。これどう思います、これ。
いやでもリアルな数字ですね、すごく、
うん、
まあ、確かに実際そういう場面に出くわした時に、
そうそう、まあ、やっぱ異性ですよ、だって異性で、しかもちょっとパワハラになっちゃうかもしれない後輩ですからね。
そうですね、しかも会社とかもあるじゃないですか、
うん、
でなんか誘ったっていうことが後々のね自分のことにかかってくるってことになっちゃうと、やっぱり大人としてはお茶を濁した方がいいのかなっていう人が多いっていうのは、
じゃあカオリさんもそうします。
いや困りますよね、気持ちは本音は連れてきたいですよ、やっぱ紹介したいし、
う
ん、
そうですよね。
でもね、そんなのやってるんですかって、そんなのって言ってきたってことは、ちょっとバカにしてる感あるじゃないですか。
ちょっとあの距離を置くっていう 12% の方々、そんなお前ならいいよっていう
なるほど、
お前ならいいわっていう
そっちです
よ、まあ、私もそうなっちゃうかなその人の趣味に対してよくも知らないのにそんな扱いされたら、
ね、カルヤさんもいらないみたいな、
ね、サリちゃんね、
なります、なります、
そうでしょ、
なります。
っていう中でもやっぱボードゲーム会に誘うという方も 34% いたんですけど、これはねさすがに難しいと思うんですよ ね、
そうですね、実際には高いハードルですよね。でも
あ、じゃあちょっと一回やってみましょう。
お
お、
いやー、私ね実はねボードゲームが趣味なんですよ。知ってる？
え、 え、もう何ですか、ボードゲーム、
ボードゲームあるでしょ、ボードゲーム、
あーあーあ、人生ゲームみたいな、
まあまあまあまあまあま
あ、あー、うーん、
とりあえず行こうとりあえず
え、どこへ、
いやってるし、今やってるから、今やってるやってる、
怖い怖い怖い怖い、
コンパ開いてるよね、コンパ開いてるよね、
やばいやばいやばい、
コンパ開いてるよね、コンパ大丈夫、
え、コンパ、え、
下着履いてる、下着履いてるよね、じゃあ行け、じゃあ行こう行こう、
下着、じゃあ恐ろしや、
恐ろしい、
恐ろしや、
このように
キャッチかよ、
このようにキャッチでもねえけど、キャッチでもなかなかないけど、このようにですね、まあ、なかなか誘うというのもね、前置き難しかったりするんで、とはいえ諦めたくないという、まあ現れなんでしょうけど、まあいろんな意見が、まあそれぞれいただきまして、実はその質問の答えだけ以外でもですね、はい、個別でリプライいただきまして、まあそれいくつかちょっとね面白かったんで紹介したいんですけど、
はいはい、
女性のシュリさんという方がいらっしゃるんですが、はい、シュリさんの答えがですね、はい、まあインテリアにもなるシャレたビジュアルのボドゲ写真などを見せる、ね、いろいろあるじゃないですか、クワルトとか ね、
はい、
カプチーノとかいろいろありますから、はい、ああいったものを写真で見して、ほらこういうのあるから人生ゲームとかああいうのとはまた違うのもあるんだよって言って、へーって言わせるっていうね、まさに女性らしい目線ですよね。でですね、友人の次男さん、次男さんの答えがですね、はい、女体ハイパーロボットのボードにするっていうのがありましたね。その女を、
その女を、
なるほど、
もうしてしまえと、
そう、
ボードゲームしてしまえ、
もうそいつ自身を全裸にして女体ハイパーロボットにしてしまえと。
ね、
彼最高なんでね、仕方ないですけど、
すごいね、
あと田辺さんの答えがですね結構良かったんですけど、
はい、
逆にその女の子の好きなものを聞くですね、聞きながら何がずれてるのか原因を探っていくっていうことですね。ね、自分の趣味ばっかり話したらやっぱりそれってエゴじゃないですか、
別
れ別れって感じになっちゃう、これ意外となりがちです、いやボードゲームはこうでこうでこうでって言いがちなん で、ね、じゃなくて、え、じゃあ逆にカオリンさんは何が趣味って言って、でその上で、あ、分かる、そこね、実はボードゲームでもこういうのあってねって言いやすい、
モテオですか、
モテオ
モテオですね、
そうなんですよ、
それは素晴らしいですね。
あと他にはですね、拳で語るとですね、あと膝かっくんの系っていうのがありましたね。
うん、すごい抜きましたね。
拳で語るのはもうただの暴力ですからね。
ですよ。それは解決になる、
ね。いろんなものが。
ちょっと気持ちはわかる。そんなもうそんな態度で来られてね。
一発。
キタリンさん何が趣味でしたっけ？
趣味ですか？
はい、
趣味か、何でしょう。
でもなんかカラオケ、
カラオケ、
ね、
カラオケ好きですね。
でもカラオケなんかもうあれクソですよね。文化としてね、必要ない、
文化ですか、
日本に必要のない文化ですよね、うん、あんなもの。
もうストレス発散ですよ。日々の。
拳で来いよ。今の流れわかるやろ。
めっちゃニヤニヤしながら拳で行かないのかなって。
何ちょっとなんか、いやいや日々の発散ですとか真面目に言って、いや拳で行く下りでしょ今の。
そうでしたね。
私もカラオケ大好きですから。
ああ、よかったです。
よかったです、ね。真面目かよ。
でも確かにそうやってこうちょっとバカにしてくるっていう時点で話す気がなくなるっていうのもすごくわかります。そういうんじゃいいよねってやっぱりなりますよね。
なりますね。
なる。
いくら会社の人だから大人的にちょっと対応しなきゃなと思っても、
うん、
いやっていう感じは、
ね、だからこれね、私もね実際最初はそうだったんですよ、
うん、
ボードゲームっていうのがあるから行きましょうよもみさんって会社のね、同僚に言われた時に、はい、ちょっとそういう態度取っちゃったんですよ、いやいや全然興味ないし、何ボードゲームとか、子供の時やってたけど全然興味ないみたいな感じで、
そうだった、
ね、そう最初そういう態度取っちゃった、
うん、
ところがどっこいでしたからね、いざ行ったら、
ね、
思ってたのと全然違うって
みたいな、
そうでもだからと言って向こうがね、うん、それでうわーって言ってきたら多分言ってないから、
うん
うん、いろんな人がいて、うん、今後の仕事にも役立つと思うんでって言われて行って、うん、やっぱそういう相手の目線に立つとか、
うん、
相手の興味を持ってるものから言うっていう、
うん、
なんで私の場合は例えば人狼知ってるか聞く、
うん
うん、
人狼って知ってる、あ、なんかテレビで見たことあるって言われて、
うん、
あ、そうそう人狼もね、うん、アナログゲームだから、うん、あれと近いボードゲームもいっぱいあって、うん、面白いのたくさんあるよって、
うん、
人騙したりとかできるんで、会社ではできないから一緒にやろうよみたいなことを言えるわけですよ、
うん、
とか、はいはい、あとテレビとか芸能人で釣る、
うん、
これも手っ取り早いですね、うんうん、まあ、最近ねテレビ番組とかでもね嵐がやってたりとかね、いろいろとあります、世界の終わりがまたやってたりとか、
ね、
ファミファミやってたりとか、
うん
うんうん、っていうところで言うとね、うん、 日本人はミーハーなんで、うん、あじゃあちょっとやってみようかなみたいな、
うん
うん、っていう風にちょっとそれぞれの方のいろんな答えあったと思いますけど、はい、まあ、その人の目線に立つっていうのが私の中での答えかなと思いました、
うんうんうん、面白いですね。
そうだからそれはまさかでもね、うん、こんだけ520票も集まると思ってなかったから、うん、
すごいですよ。
ちょっとね本当びっくりしましたね、
うん、でもこのね520票を出した人が同じシチュエーションにもしなった時に、
はい、
あそっかやっぱ相手の目線にとか思ってくれたらいいですよね。
だから520分の1の確率で殴られる可能性、
うん、確かに
ぶん殴られる可能性
誰かとは言いませんけど、うん、ぶん殴ってくるやつが中にいる
いるわけですね。
はい、
でそれも女体ハイパイロボット
されるそう
されますね。
次男さんの周りはちょっとね気をつけてくださいね。
怖いな、
はい、というわけで、はい、まあ、そんなこんなの前置きね、はい、クソみたいなカエルトークもありましたが、
うん、
この番組はね、うんボードゲームを紹介する番組なんで、今回紹介するボードゲームはですね、とんでもなく面白い。すごいですよ。なんせあれですよ、今どのショップさん入荷しても、もう瞬殺、完売御礼ですよ。もう10分、20分してる間にもう、ああ、もうなくなってるみたいな。通販もうなくなってるって。そういう状況になるぐらい今話題沸騰の、こちらダイナスティ
はい、ダイナスティ
ダイナスティです、うん、はい。
あ、
カオリンさんやってない？
やってないですね。
スタリンさん一緒にやりました
ね。やりました。
面白かったですよ、ね、本当に。
じゃあ今日、うん、今回はお二人の推しということで、
あ、じゃあ今回はねカオリンさんがねぜひ遊んでみたいというところまで、
はい、そうですね、
ね、ちょっとプレゼンしたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。はい、実はですねこちらのゲーム、あの風花のボードゲーム日記でもですね、ええ、星4つ
おー、
うん、おー、なかなか星4つ出ないですからね。
すごいですね。
そして私としてもですね、今年のホラボド年間ゲーム大賞有力候補。
おや、そんなに？
はい、今タイムストーリーズかこれかっていうぐらい。
そんなにですか？
超激推し。
お
お。それぐらいその骨太で楽しい、
うんうん、
激しくおすすめのゲームですね。
はい、
はい、じゃあひさりんさん、はい、じゃあいつものやつをお願いします。
はい、こちら参加人数は3人から5人になっております、
うん、
それでですね、対象年齢まあ、12歳以上ですね。で、まあ、この所要時間ですかは90分となっております。
何が楽しいね所要時間ですかじゃねえよ、バカにしてんの。ボードゲーム嫌いなの？
知らず知らず、いや大好きですよ
本当かよ、
大好きですよ。
そっせー。はい、こちらのゲーム作者はですねマディアス・クラマーという方で、この方はですね、うんうん、プラムの法則とか、あとホラボドでも取り上げたロココの仕立て屋の作者さんなんですね。ゲームシステムとしてはですね、ワーカープレイスメント要素とセットコレクションありのエリアマジョリティ、
うんうん、
で今ねもうすでにお二人の前にはいつものようにもうボード出していますが、コンポーネントも展開しておりますが、うん、これ結構またねボードもがっつりとあってコマタイル豊富にありますよね、
うん
うん、でこういうの見るとねついワクワクしちゃいません？
そうですね、
うんうん、
でもなんか思ってたより見た目そんなに派手ではないように。
本当に？こんなに？どうした？目死んだ？どうした？
派手ではないらしい。
めちゃくちゃ派手ですよ。
ポーションエクスプロージョンとかやってたから。
いやだからか
すごいね地味に見えちゃって
病気ですね
病気だね。
いやいやあれは特殊ですから、まあ、これこそボードゲームですよ、
うん
うん、まあ、珍しい点としてこのゲーム、まあ、実は物語的なフレーバー、ね、あるじゃないですかストーリーとかって、
はいはいはい、
普通あるじゃないですか、
う
ん、実はこのルールブックにはですね一切載ってないんですよ。
あ、そうなんですか。
なぜか、うん、載ってない。
大体載ってます
ね。そうそうそう載ってないんですけど、かといってアブストラクトゲームではなくてテーマはちゃんとあるんですね。私が考えるにですけど、おそらく舞台は、
はい、
まあ、中世ヨーロッパで、
うんうんうん、
各都市に自分の血族の人間を送り込んで影響力を拡大していくゲームですね、
うん
うんうん、まあ、そこでマジョリティを取っていくんですけど、そしてその中の要素として政略結婚というのがあります。この要素がダイナスティにおける大きなアイデンティティなんですね、
うんうん、
この政略結婚ってところが結構ねポイントになります。
政略結婚ですか。
じゃあ早速ですけどインスト、
はい、
ちょっと簡単にさせていただきますが、はい、 まずプレイヤーがやれることっていうのはね、ヒサリンさん結構簡単ですよね、
う
ん、
そうですね。
このアクションカード、うんうん、もうすでに配ってありますアクションカード、まあこれはプレイ人数によって枚数変わるんですけど、はい、3人でやる場合は5枚ですね。5枚最初に配られたアクションカードっていうもののこの手札の中から1枚選んで、うん、そのカードに記されているこのマークの中から1つを選んで実行するだけ、
うん、
そんでプレイヤー全員が離脱宣言というのがあるんですけど、離脱するまで時計回りで実行していって、全員が離脱したらラウンド終了。
うーん、
そしたらラウンドごとの決算をしてね、勝利点いただいて、うん、またアクションカードを今度は4枚配られて次のラウンドが始まりますよと、っていうのを全3ラウンドやります、
はい、
うん、で最も影響点、いわゆる勝利点ですけど、勝利点が高い人の勝ちっていう、それだけなんですよ。めちゃくちゃ簡単、カード出してそこに書かれているマークのアクションするだけ、はい、隣の人、これだけです、
うん、マークってこのカードの上部に書かれている、
そうです、
こうちっちゃいやつ、
そうです、はい、このアクションの種類っていうのはですね、たった4種類しかないんですけど、はい、まず資源コマをもらえる交易アクションですね、はい、それから権力者の能力っていうものを使用する人物タイルアクション、はい、あとボード上の各都市に自分のコマを置いていく公爵&公爵夫人配置アクションですね、
は
い、で最後にカードに記されたスペシャル能力っていうものを使う特殊アクションで、この4つしかないんですよ、
うん、
うん、でそれらがまあランダムにこのカードに書かれていますんで、それを出してじゃあこれ使いますっていう風に、まあマークなんか指差しながらね、まあ、宣言すると、うん、でアクションを行うっていうゲームですね、
はい、
うん、でですねちょっとまあ軽くなんですけど、交易って何かっていうと、はい、まあ、ここでまあリソースととなる資源コマ、これを手に入れるんですけど、
うん、
これがですね、このボード上にある船のマークのところですね、この上にコマがすでに置いてありますが、船が3隻ありまして、
うん、
そこに自分のコマっていうものを置いていきます、
うんうん、
で、自分が置いただけじゃまだ主張しただけなんですよ。このコマが欲しいですっていう風に主張しただけなんですけど、うん、例えば隣のヒサリンさんが私が置いたその船の上にさらにヒサリンさんもポンと置いたとすると、ここで初めてこのコマっていうのが2人で分配になります。
ほう、
うん、分配するんですよ。全部自分が手に入るわけじゃないんですね、
うんうん、
はい、で小さいマスの方に置いたヒサリンさんがこの5つのこのね、船の上に置かれていた5つのこの資源コマっていうのを自由に分けて、私からじゃあこっちもらいますよ、じゃあヒサリンさんこっちねっていう風にそれぞれで分配をしていく、
はい、
これがですね、交易におけるそれぞれの資源のまあゲットの仕方なんですけど、これを考えると、例えばもっとホイップをとかハンカツ骨董市でもあったような、ああいう、まあ、ケーキの切り分けみたいなシステムですね、
はいはい、
うん、でこういったシステムがですね、実は他の部分にもありまして、
はい、
結婚っていうものがあるんですよ、うん、これはこのゲームの最も大事なところなんですけど、
政略結
婚なんですね。このさっき言った前は公爵もしくは公爵夫人を配置するアクションっていうのを選んだ場合、
うん、
この都市が書かれているこのボードのね、盤上の上に置きます。でこれ一人置いただけじゃ、まあ単純にそこに自分の影響力を発動しただけなんですけど、
はい、
同じ都市にですね、
はい、
例えばカオリンさんがですね、はい、じゃあ私もこの都市に伯爵夫人として配置するわって言ったら、
はい、
こうやって配置されたこの男女、
はい、
ね、こいつらは自動的に結婚することとなります。一つの都市に二つの駒が置かれたらその二人は結婚します、はい、で結婚したら何が行われるかというと、さっきの交易と一緒、このボーナスダイス、このボーナスダイスがあるんですけど、これをこの小さい方のマスに置いた人が振ります。そして、
うん、
このボーナスダイス3つあるんですけど、これを同じようにまたさっきのケーキの切り分けと一緒ですね、
う
ん、切り分けると2個と1個という風に分けます、
うん、
そしたら大きい方のマスに置いた私の方がじゃあこっちもらうわ、でカオリンさんじゃあこっちねっていう風に自由に選択して取っていく、
うん、
いわゆる財産分与ですね、
うん
うん、結婚して早々に財産分与してますけど、
はい、
うん、またこのボーナスダイスがねかなり美味しいもので、勝利点がですね6点もらえちゃったりとか、もうこういったね、まあ、あの袋の中から資源をね、わざわざ交易しなくても手に入っちゃったりとか、
うん
うん、でですね、まあ、こういった強力なダイスの効果の中にですね、こちらケツの穴ダイス、
そうなんです、ケツの穴ダイス、
ケツの穴ダイスね、サリンさんね、
そうなんですよ
これね、子供が生まれるんですよ、これが出ると。
え、
そうなの？
そうなんです。このダイスを使用すると子供を、授かることができて、はい、同じ年もしくは自分の駒があってすでに夫婦になっているところの年におにゃーっつってね、このケツの穴マークがついているところに子供を
置いていきます。なんか夜ぶつぎをかぶそうな、
まあ、一応あのメビウスさんの翻訳のねルールを見ると、あの星マークって書いてはあったんですけど、私どう見てもこれはちょっとね、ヒサリンさんね、
ケツ
の穴だったなーと、まあね、そうですね、あの看護師が言うんで間違いないですね、
そんなことですけど、
はい、ヒサリンさんという看護師が言う
んで間違いない、看護師さんが言うのなら
もう間違いない、うん、これはケツの穴ダイス、はい、でこうやって置かれたまた赤ちゃんがですね、まあ、最終的にそのマジョリティを取る時の一人として数えるので、かなり大きい存在となるわけですよね。っていう、まあ、政略結婚っていうのはあります、
はいはい、
うん、でですね、アクションカード以外にも実はできることっていうのはありまして、書かれていないものですけど、パスっていうものと離脱っていうものがあります。で、パスっていうのは単純にカードを捨てて、資源コマを袋からランダムで1個取るっていう、まああまり使わない手なんですけど、離脱っていうのが結構大事で、離脱というのはですね、要はそのラウンドはもう自分終わりですよ、上がりですよっていう風に宣言してやめることなんですね、
はい、
つまり私が抜けた場合はヒサリンさんとカオリンさんでまた続けてもらうけど、はい、私はもう参加できない、離脱しますっていう風な宣言なんですけど、それをすると何があるかというと、離脱チャートっていうのがありまして、ボード上に、
はい、
ここに先着順で自分の駒を置けるんですよ。で、全員が離脱するとそのラウンド終わりなんで、早く離脱した人から離脱ボーナスっていうものを選べるんですね。で、ここがまたワーカープレイスメント上になってて、一人しか置けないんですよ。だから欲しいボーナスがあったらもう早めに離脱しちゃう、
うん、
しかもアクションカード自体も1枚までなら次のラウンドに持ち越しできるんで、全部を使わずとも、まあ、このタイミングでボーナス欲しいから離脱しちゃうぞっていう風に離脱できるっていう、ここがまた大事ですね、うん、どのタイミングで離脱するか、
うん、
っていう風にいろいろと考えていきながらこのゲーム進行していきます、うん、で、得点っていうのはどうやって取っていくかというと、この1ラウンド目2ラウンド目の終了時に各都市に置かれた独身の自己満についてボーナスが発生します。
はあ、
で、あと結婚時に入る、ボーナス点っていうのもありますし、
は
あ、あとこの決算カードですね。決算カードっていうのは一番最初に2枚ずつ各プレイヤーに配られている、まあいわゆる目的カードみたいなものなんですけど、うん、こちらの決算カードを、プレイするとその、まあ、効果に応じて勝利点がもらえる、
うん、
そしてゲーム終了時にやっと各国において自己満によるエリアマジョリティがあるんですね。なのでゲーム終了時まではぶっちゃけマジョリティではなくて、独身の自分の駒をどんだけ置けるか、決算カードをどのタイミングで、まあ、プレイするかっていうのが大事になってきますね。
うん、
うん、っていう風に互いの利益を見つつ進んでいく奥深いゲームなんですよ。
うん、
まあ、ちょっと今のは簡単にねインストしましたね。他にももちろんいろいろあるんですけど、まあ、ここら辺にしておいて、
はい、
うん、まあ、ちょっとここでなぜ面白いのか、ね、コラボド的になぜダイナスティが面白いのかっていうのをちょっと紐解いていきましょうか。
はい、
はい、じゃあまずですね、なんといってももうカオリンさんお気づきの通り、この政略結婚、
うん、
もうここにも尽きると言ってもいいぐらい、
うん、
もうこの財産の分与ね、これもうフレーバー超絡んでるじゃないですか、
うん
うんうん、
そうですよね。
この他のプレイヤーとのこのインタラクションですよね、
うん
うん、遊んでるとこのゲーム実はついついロールプレイしがちというか、
うんうん、
ロールプレイ気味になっていくんですよ。まあ、例えばヒサリンさん、俺と結婚してくれよ、
うん、
まあ、こんな感じですよ ね。
お
ー、これ別に交渉禁止とはルールには書かれてないですから、うん、別に持ちかけることに関してはもうそのプレイヤー全員がね、うん、いいよって言ったらそれはもちろん交渉してもいいんですよ、
うん、
私ここに置きたいから俺と結婚してくれと、
うん、
とかもしくはいやなんでそっちと結婚すんのみたいな、
うん、
今のは俺でしょみたいなな
ります
、なんか私なんかあれですよ、終盤もう気がついたらもうね、誰かー頼むから結婚してくれ子供作らせてくれっつって
逃げられまくって
死活問題ですよ
ちょっと結婚しないと財産分与 起こらないから。
そうですそうです。このボーナスダイスっていうものも発生しませんし、結婚したことによって子供が生まれて自分のそのマジョリティっていうのはより有利になるんで、やっぱそれ計算して進行するんですよね、この後誰か結婚してくれるだろうみたいな、なのに結婚してくれなかった時とかはね結婚してくれ
なりますね。
そうなっちゃいますよね。よく叫びましたよ、もうかなりの問題発言ですよ、
ね、問題発言です ね、
もし窓を開けた状態で ね遊んでてね、子供作らせてくれってね
やばいやつ
ですよ、聞こえたら通報されますからで、いやよーとか言われたらねやばいです。
何が起こっているんだってちょっと
ただ自然とね、したりんさんね、こういうセリフが飛び交うっていうのはこのゲームですよね、
う
ん、
そうですね、飛び交いますよ。
でゲーム会とかでね、このゲーム持ってって、ね、はい、このゲーム遊ぶじゃないですか、そしたらもう必ずやっぱり隣の人見てきますよ、
はい、
もうポーションエクスプロージョンでしょ、え何やってんのって、いやだってさっきから結婚で何のゲームやってんのただのボードゲームじゃないのと、
そっか、そうですよね。
だから楽しそうと思ってね、次私やりたいみたいな、まあ、そういう人には私こう言うんですよ、君も俺と結婚する？じゃあやめとく、じゃあやめとくみたいな、
そう誘いありますね、
誘いもんです、君も俺と結婚するっつってね、
やめとくわ
っていうのがまずこのゲーム楽しいです。こういったもうね、まあ、フレーバーの部分ではありますけど単純に楽しい。で続いてですけど、手番でやれることのシンプルさ、ここもねサリンさんね、
わかりやすいですね、
まあ、ルール説明の時で、まあ、結構それなりに大変なんですけど、ね、まあとはいえ手番でやれることっていうのはかなりシンプルで、カードを出して書かれているアクションから一つ選択するだけっていうものですから、かなりわかりやすいんですよ。でしかもこのゲーム、各資材リソースの色、でこういった、まあ、色の分かれてるコマ使うゲームって結構めんどくさいの多いじゃないですか、例えばこのカードのアクションを使うときはピンクのコマと黒のコマ2個と白のコマ1個でできますよとかっていう風になるんですけど、このゲーム実は全ての要素がそれぞれのコマの色と同期してるんですよ。なんで例えば人物トーク、人物スタイルっていうものを取ろうと思ったらコスター全て青のコマだし、ね、離脱チャートに自分の自コマを置こうと思ったらピンクのコマを使えばいいし、この各国に自分の公爵を置こうと思ったら黒、公爵夫人を置こうと思ったら白っていう風に全てがリンクしてるんです。だからね、意外と考えやすいんですよね、でまあ、こういうの、まあいわゆるプレイアビリティですよね。こういうところから、まあ、結構めんどくさそうなゲームも意外と戦略っていうのは立てやすくなる、それでもですよ、それでも初めて遊ぶ人っていうのはまあさすがに何すればいいかってなかなかわからないじゃないですか、さすがにそれでも
そうですね、
ってなるかもしれませんけど、そんな時はこの初期決算カードね、目的カードですよね、
はい、
ここに書かれてるのはこの街にね自分の駒を置くと点数がこんだけもらえるよ、10点もらえるよ、3点もらえるよみたいなのか書いてくれてるんで、
はい、
それを狙えばいいだけなんですよね、だから一番最初はじゃあこの目的カードのところ狙おう、これぐらいで大丈夫です、っていう風な親切設計なんですね。
とはいえですよ、とはいえ、まあ、資源駒に余裕があるかって言われると、まあそうじゃないんですよね。
どうしたんですか急に急に、ね、なんかもうこれ言いたかったですね
言いたかったですね。
あ、じゃあ久里さん的にはやっぱりこの余裕がない資源駒っていうのがちょっと気になると、
気になりましたね。
まあそれは確かにそうなんです。もう常にね、かおりんさん実はこれ貧乏なんですよね、は
い、でも全てがあれですよね、資源駒を使って行うものばかりですよね。
そうなんです。
置くのもそうだし、その、なんですか、離脱のところのもそうだし、絵がいっぱい描いてあるじゃないですか。
そう、アイコンとしてね、コマの絵がいっぱい描いてあるんですけど、これによってね、すごく貧乏ですし、まあ他のゲームでもね、あるようにね、どこにでも置いていいよっていうエリアマジョリティってあるじゃないですか、まあそういったゲーム、
はいはいはい、ありますよね。
じゃあカオリンさんがあそこに置いたんだったら、じゃあ私はこっちの国に置こうっていう風に自分で選べるっていうのが、まあ他のゲームでよくあるパターンなんですけど、このゲームの場合、これもまたね、いやらしいポイントでね、そうはいかないんですよ、決算カードの存在、これがですね、思いのほかバッティングするようになってるんです。私の場合、ウィーンに置いてくださいっていう風に決算カードを最初ランダムで配られてますけど、他の人のところにも意外とウィーンって書いてある場合があったりするんですよ。だから最初に狙ってる街が一緒だったりするんですね、だから、あそこに置かなきゃ、あそこに置かなきゃ、あそこはそうか、黒の駒が3つね、オッケーオッケー、じゃああと1つで置けるぞって思ってたら、かおりんさんが置いちゃって、ああやばいやばいやばい、じゃあ公爵じゃなくて夫人の方で置こうとか思っても、そこにまたひさりんさんが置いちゃったりとかして、 そういった取り合い、これがまた辛いところなんですよね。絶対配置しないと負けてしまうっていう状況でそういうことが発生すると。でもそれもね、わざとそういうデザインされてるんですよね。インタラクションが強くなってるんですけど、でまたこの盤面が狭いのなんの。
狭いですよね。
これ3人で遊ぶときはね、まあまあ余裕あるんですよね。
そうですね。4
人以上のときはね、もうギリギリですよ。結婚も起こりまくりだし、バッティングして取られまくりですから。
辛いな
ぁ。で、行って行って無駄にしたくないから、もうすごく力込めて行ってやるんですけど、それでもやっぱりうまく、こう、資材が取れないっていう状況のときのこのヒリヒリしたこの攻防戦。で、まあ、いわゆる計略戦ですよね。自分の計略がうまくいくかっていうところですが、それを楽しめるかどうかですね、久々。
そうですね。
意外とでも、この貧乏感が良くないですか？
いいですね。もう切羽詰まってる方が
いい。これね、潤沢にね、あの、駒を集める方ももちろんいるんですよ。攻撃ばっかりする方、いるんですけど、そうしてると今度は自分の駒が置けないんですよね、当然。各都市に。各手番でやれることっていうのはもちろん1アクションですから。なんで、駒ばっかり集めてても意味ないし、かといって置こうと思っても駒が必要だし、その上バッティングするようにデザインされてるしってところがね、いやこれはもうかなりのヒリヒリ戦、
それでいて、まあ、バッティングをするけども、別の勝ち筋もどんどん出てくるっていうところがすごいですね。
そうなんです
ね。結構そうなるともうみんな行くところが一緒みたいになっちゃって、誰が結局強いかとかなっちゃう。
じゃあもういいよみたいな、もう、まあ、もう負け負け、
負け負けみたいな、
もう今の手崩されたからもう無理だわってなるんですけど、よく見るとあーいけるぞ、あれがあるぞみたいなところがちゃんと用意されてます。
パン
って、あ、ここか、じゃあ離脱このタイミングでしておいて次のラウンドにかければあれ取れるなとか、いろんな要素が隠されてるんですね。っていう、まあこれがまあ90分間なんですけど、まあとにかくいろんな思惑がね飛び交うんですよね。
面白そう。
そうなんです。まあでも、まあ90分、その90分がすごいあっという間です。
あ、そう思ってくれます。
あっという間で
したね。あっという間？
はい。
でも90分って言って、まあ言ってもね、交渉90分ですから、まあ、実際のプレイ時間で言ったら、ね、まあ2時間以上とか
超えますよ、ね、
まあ、かかっちゃいましたけど、確かにシサリンさんの言う通り、あっという間に感じますよ。
なんか3ラウンドじゃ足りないなっていうぐらいで、
そうそうそうそうそう、
本当に
3ラウンドって、これね、意外とあっさり終わって、だってぶっちゃけこれ4人でやるときアクションカード4枚しか最初配られないんですけど、4枚のかける3ラウンドなんで12手番しかないんですよ。12手番でね、こんだけのこと全部やるんですよ。これはなかなかですよ。
12手番で切れない。子供産んで
って、もう産んで資源も取って、有力者とね、人物カードも取ってって、そうなんですよ。なのに充実感が半端ないです。
なんか半端ないです。半端ないです。
聞いてると12手番だと、結局やることすごい逆に限られてきちゃって、まあそのさっき言ったその勝利が見えるっていうよりも、限られた中でカツカツのこうなんかとこを探すっていう風に聞こえるんですよね。
じゃあ思い出してほしい、ディスタウファーもそうじゃないですか。あれも1ラウンド3手番しかないんですよ。
そうですね。
で15手番しかないんですよ。でもどうですか、あの充実感。
確かに充実感、
うわもうめちゃくちゃ遊んだって思うじゃないですか。
ゲームしたって感じにはなります、ね、
このゲームもそうなんですよ。すごい充実感で、まあそれは要はそれだけ濃厚な、その濃厚な思考戦を繰り広げてるってことですよね。その一点一点に対しての重みが違うんですよ。他のゲームよりも何倍もの重みがあるっていうところがまた楽しいんですよね。で、まあ他にもね、まあ他にも他にも、その例えば持ち越しできるその数の制限による取捨選択とか、まあ、ゲーム中盤でメリットが変わる独身特典とか、あと面白い要因っていうのはまだいろいろあるんですけど、もう全部話すときりないから。まあ、ここら辺で割愛して、まあ、とにかくもうね、ゲーム好き、ボードゲーム好きな方はもう一度遊んでほしい、かなりの良作
遊んでほしい
ですね。
です。
はい。
はい。
という感じで、まあ面白い点という、まあ、ありました、かおり
ん
さん。
いや、やってみたいっていう気持ちにはかなりなりましたよ。
あ、本当ですか。
でもその資源がそのカツカツになるっていう、最近ちょっとなかったんですよ。あのギリギリで、資源がねえみたいな状況。結構こう潤沢なものも多かったじゃないですか。やっぱやり方によっては資源をそうどんどんこう集めて、
もちろんそういうのも面白いですよ、余裕持って自分のやりたいことが全部できるっていうのも面白いんですけど、それを、まあ、そこのバランスなんですよね。これ遊んでみないとわからないです、ギリギリなのにまだ手が見えるっていうこの状況は、実際に遊んでみないとなかなかわからないところなので、ぜひ遊んでもらいたい、じゃあここからですね、遊ぶ際のコツ、そしてポイントっていうものをちょっとね、私なりにもみなりに考えましたんで、まあ、ちょっと説明させていただくと、まあ、2点あるんですが、1点目はラウンド始まったらこの人物タイルの効果とそのコストをまずチェックするですね。これがですね、実はまあ人物タイルっていうのがかなりの強力な能力を持ったいわゆる特殊能力者なんですね。
ほう、
でそれらに対してコストを払うのも青いコマで払うんですけど、これがですねランダムで順番が決まってるので、こいつに対しては青いコマを2つ払わないとできないけど、こっちは無料でできるよっていう風にそれぞれ違うわけですよ、これをまずねラウンドが始まったら一番最初に見るべきですね、で特にアクションカード2枚ゲットできるっていうこの能力者、こいつはもうゼガヒでも狙っておくべきですよね、サリンさんね。
そうですね、
そうなんですか。
これアクションカード2枚もらえるってこれ何かって言ったら、もう端的に言って手番回数が2回増えるんですよ、だってそうじゃないですか、
カードがじゃなくて、
そうアクションカードを使ってで自分の手番を行っていくんで、4枚しかないってことは4手番ですよね、それが2枚さらに補充されるんで6手番になる、3人戦だったら7手番になるわけですよ、でも他の人はもちろんないわけですから、他の人よりも2回手番が多く、しかもこれはですね人物タイルっていうのは1回使うともう使えなくなるんですよ、これも早い者勝ちなんですね、なんでこれはかなり無理してでもですね取りに行って損はない、まあマジョリティーゲームですから基本は、なんで他の人が手番終わってるのにまだ動けるって相当有利に働きますからね、これは他のゲームにおいてもね手番回数が増えるもし何かあればぜひ狙っていただきたいところですね、
はい、
でもう1点なんですけど、ピンクコマ、このピンクコマ、これはですねここぞの時のために取っておく、これ大事ですね、実は独身ね、さっき言ったように独身だった場合、1ラウンド目と2ラウンド目の最後で得点がもらえますよ、独身ボーナスもらえますよって言いました、はい、結婚してたらもらえないけど独身ならもらえますよ、ところがですね2ラウンド目でですね独身だった場合、なんと修道院に送られるんですよ、ぶち込まれるんですよ、
ひどい
まあそりゃそうですよ ね、まあとまあ当時中世ヨーロッパだと、まあ、
結婚したやつはもう
25とかね、まあそれぐらいの女性になって、まだ結婚相手がいなかった場合も修道院にも神のね身元としてもう使える身になると、もうぶち込まれるわけですよ、カオリンさんアウトですよ、
アウトですね、
ね
アウトか
っていう悲しいことになるっていうのを、実はこのピンクコマ、これ桃なんですけど、実はこの桃コマをですね支払うことによってそれを免れることができるんですね、待ってくれこの桃やるから独身でも許してくれと、
ピンクっていうのがまた
いいでしょ、いいでしょ、やらしいでしょ、このねピンクコマを使うことによって第3ラウンド目でもしかしたらそいつが結婚してもらえるかもしれない、
ほう、
ね、熟年ですよね、
貴重です、
まあ、っていう風にピンクのコマっていうものはこういったところでも使えますし、最も伝えたいところとしてはダブルピンクコマね、このダブルピンクコマにも実は能力がありまして、ピンクコマ2つを使うと任意の色1個として代用できるんですよ、まあ、これ2つ支払って1個かよと、ちょっと効率悪いなって思うじゃないですか、なんですけどこれはめちゃくちゃ大事で他のプレイヤーに手を読まれないんです、さっきも言いましたよね、自分の駒っていうのはギリギリ、ほとんどの場合ギリギリでやっていくことになるから、下手するとあスタリンさん、ああそっかそっか、黒が何個で白が何個だから、あそこに置くんじゃないとか、青ばっか集めてるから、ああ、あれ使いたいんじゃないとか、そういう風に読まれやすいんですけど、ピンク2個を持っていれば他のものとして使うという反面、何に使うのかが見えてこない、だからピンクいっぱい集めてる場合は、あれあいつ何する気だろう、わかんないですよね、
確かに、
でしかもこれ忘れやすいんですよ、意外とね
忘れます、
忘れますよね、
使ってないですね結構、
そうで 2個で1個に使えるっていうのはもちろんルール説明に書いてあるんですけど、意外とみんな忘れ、プレイング中忘れやすいんで、そういうのを、あその手があったっていうので使えるんで、ここはですねぜひプレイする際はですねぜひ2個、これはもう常に常駐して持っておくっていうのはおすすめですね、
はい、
っていうのはまああくまで私なりのおすすめの2点でしたが、はい、こんなところでしょうか、
ピンクだけなんですか、
そうなんですよ、このゲーム面白いでしょ、他のゲームだとよくあるのは黄色2個でとか、もう色限らずだ、 けど、このゲームの場合はピンク2個です。
ピンクに重きを置いてるわけですね。
そうです。ピンクって結構使うところ限られてるんでね、うん、うん、っていう意味でもこれはね、
なるほど、
よくバランス取られていますね。はい、といったところで、はい、じゃあいつものあれやっちゃいますか。
はい
はい、
はい、いつものね、ホラボドなりにネガティブな点を上げて、はい、
やってましたよ。
あえてネガティブな点を上げることによって面白いところをさらに際立たせるというこのね、はい、ネガティブな点を上げようコーナーですが、はい、はいはい、ではですね、一体何でしょうかと、私が今から上げるネガティブな点、
うん、
ではシンギングタイムスタート。
今までの話を聞いていてネガティブな点があるんです
か。はい、
なんだろうな、
なんだろう、はい
はい、かおりんさん、
政略結婚だけど、
うん、
本当に結婚したくなる
ネガティブですか、それそれ
で、それね、逆にポジティブですよ。
ですよ。
だってね、自分の片思いのね、こう、まあ、相手がいたとして、その人とね、このゲームやってごらん。
そうですよね。
あ、でも楽しい気持ち。
結婚してくださいって言ったら、
うん、いいよって。
嫁ぎますって。
そうそう。二人で結婚して。
カラーン
出た、ケツの穴大好
き。生まれる。
展開が早い。
いや、でも他の人と結婚してるところも見なきゃいけないって意味では。
辛い
ですね。それは辛いですけど。いや、まず、それは別にネガティブじゃないです。むしろ面白いところですね。
そうですね。
違うか。
はい。
お、サリンさん、
なんか特殊効果がちょっと多いんじゃないかなって思います
ね。正解。いや、そこなんですよね。このゲームね、まあ、さっき言ったように、はい、ルール、まあ、手番でやることはシンプルだって言いましたけど、はい、このルールブックを見ると22ページあるんですよ、
うん、
ね、
すごい。
22?
この22ページのうち、
まあ、まさか、
まあ、半分ぐらいがその特殊効果の説明ですね。
すごい。
え、そんなにあるの。
そうなんです。まあ、アクションカードの、ね、効果でしょ、それから人物タイルの効果でしょ、うん、はい、でボーナスダイスのそれぞれの効果だし、離脱ボーナスの効果、それから本タイルっていうものに書かれた特殊効果、それぞれでですね、さまざまな種類の効果があって、しかもそんな被ってないんですよ。
です、ね、
それぞれで覚えなきゃいけない効果が多いんですよね。
なんか大体こう似てて6種類ぐらいあって、はい、それがこう1個ずつ違うみたいなのあるじゃないですか、得点が違ったりとか、はいはい、そうじゃなくてみんな違うんですか。
いや、まあ被ってるのも多少ありますけど、まあ、ほとんどはちゃんとそこで覚えないといけないものなんですよね。だからそれを全て覚えるっていうのはなかなかに大変ですね。なんでおすすめとしてはね、
はいはい、
プレイエイド、まあ、いわゆるサマリー的なものですよね、っていうものを印刷して置いてあげる、
うん、確かに
ね、買った人が多い、そういうのを印刷しておいてあげるか、うん、それが面倒だったら、まあ、プレイヤーそれぞれが一番最初にその特殊効果のページを、まあ、写メなり撮って、
うん、
で携帯でこう見ながら、
うん、
あ、なるほど、これね、これね、みたいな感じでやれる、遊べるようにしておくっていうのは結構大事ですね。
なるほど、
うん、っていう風な、この、まあ、種類が多い。さすがです、さすがですね。まあ、確かに気になりますよね。
うん、経験者としての、
うん、
ですね。
うん、まあ、その分面白いんですけどね、当然ね。そういう効果がいっぱいあるんでね、うまく使えた時っていうのは嬉しいんですけど。
嬉しいですね。
で、もう一点。もう一点のネガティブな部分としては、これツイッターなんかでもよく言われてるんですけど、ダイナスティって比較的運要素が強いんですよ。
う
ん。
うん、
まあ、得点タイル、
うん、
あと人物タイル、ね。これから資材コマ、ボーナスダイス、全てね、ランダムで決まっちゃうんですよね。
確かに。
うん。で、一番影響大きいのは、まあ、そう、アクションカードかな。アクションカードも最初ランダムで配られるので、ここに書かれているものでしかアクションできないんだから、もう自分の戦略っていうものは逆に言うとここで決まっちゃうようなもんなんですよ。ある程度ね。ある程度ですよ。
うん、
で、まあ、ラウンドをまたいでじゃあ戦略を立てたとしても、まあ、手札運の良し悪しでそれも崩れちゃうってことが大いにあり得る。
うん。
うん、で、ゲーマーによってはそれをね、辛く感じちゃうっていう人もいらっしゃって、ダイナスティー、私はそんなだったなって言ってる人の多くはやっぱりその運要素。
うん。
だから詰め将棋的なことができない、ね。バロニー的なことはできないので、うん、まあ、その点でちょっと自分には向かないかなっていう意見も中にはちらほらいらっしゃるんですが、
うん
うん、とはいえこのゲームがすごいのはそれを理不尽に感じないようにですね、
うん、
結婚や分配といったプレイヤー間の互いの利益を見つけ合う行為、
ね、
運の悪さを回避軽減できる道っていうのをあえて用意してあるってところがポイントなんですよ、
うん
うん、いくら手札運が悪かったとしても、うん、他の人とうまく共闘できるとそれさえも覆るぐらいにはうまくできます、
うん、
まあ、ちょっとやっぱコツはいりますけどね、
うん
うん、 なんですけど、そういったところで、まあ、運の悪さを呪わずとも遊べるってところはうまい、ね、デザインされてると思うんですけどね。まあもちろん個人それぞれあると思いますが。
なるほど。
で、まあ、そもそもね、まあ、政略結婚でね、
はい、
まあ、カオリンさんって中世ヨーロッパで、まあ、前世暮らしてたじゃないですか。
そうですね、うん、
カエル追いかけてね、馬車に引かれて死にましたけど。
そうですね。
まあ、当時は、当時ってその政略結婚して国に権力をね、もたらすなんて考えたら途方もない話ですよ。
まあね。
そう、戦じゃなく結婚でそんな影響力取っていくなんて。で、多くの苦難を乗り越えてこその道が切り開ける。そしてこのゲームはその多くの苦難を運であり、結婚であり、いろんなもので、表現してくれている。ここまで政略結婚をうまいことこうボードゲームとして消化してるのはそうそうないですよ。
深いね。
深い、深いです。だからね、1回だけじゃなくて2回3回ぜひ遊んでもらいたい。
うん、
うん、なんでヒサリンさんもね、後で遊びましょうね。ぜひぜひ一緒にね。はい、
遊びます。
ってな感じで、
はい、
まあ、駆け足でいろいろ説明してきましたが、すいません、私ばっかり熱くなっちゃったんでね。
いえいえ。
ね、もう、ヒサリンさんも途中でいろいろ喋ってくれましたけど、カオリンさんは全然ね、喋ってくれてないから、ちょっと。
ほら、やってないからね。
なんでやってねえんだよ。何しに来たんだよ。
何しに来た。え、カエル語りに来た。
いやー、もうだからなー。だからなー。
だからなーってなんですか。
じゃあ、点数いきますか、点数。
はい。苦い苦い。
点数。点数ね、私ね、いつもほら、ヒサリンさんお願いします、カオリンさんお願いします。最近多かったですけど、今回は私が考えました。
珍しい
でしょ。
何、はい、ですか、はい、
今回の100点の指標は、
はい、
アーモンド効果。じゃじゃーん。
お
ー、アーモンド効果。
アーモンド効果知らないですか。グリコから発売されてる新発売のアーモンド効果。
アーモンド効果ってあのアーモンドミルクのやつ。
あ、飲んだことないって言うんでしょ。
え、飲んだことあるよ。
あ、本当ですか。
あるある。あります、あります。
あれ、
あります。
そんなアーモンド効果を私100点にしたいんで、ちょっと今正確なジャッジしてもらうために、私実はね、もうすでにね、買っておきました。ちょっと待、ちょっと待ってください。
さすがです、ね、
用意しますから。
すごいです。アーモンド効
果。マジ、
マジです。アーモンド効果。
あの、業者の方ですか。
はい、どうぞ。
本当に来た。
すごい、本当に来ました
よ。グリコの方。
グリコ、
グリコ
アーモンド効果。これね、リスナーの方 ね、もしかしたらね、アーモンド効果飲んだことない方いらっしゃるかもしれません。
はい、いらっしゃるかもしれないですね。
これね、あ、飲んでいいですよ。
いただきます
。その
ため、
このためにわざわざ用意しましたから。ちょっとこれを飲んだ上で、ちょっと正確なジャッジメントをしていただきたいんで。
はい。
おー、マジか。
うまっ。うめえ。たまらんですけど、うん、実はですね、このアーモンド効果の宣伝をさせていただくと、
はいはいはい、
1日分のですよ、1日分のビタミン E、ビタミン E とたっぷり入った食物繊維がたったこれだけ、たったこれだけですよ、200ml で取れるんですよ。でね、しかもね、女性は嬉しいね、お知らせなんですけど、
うん、
ね、老眼とかね、肌の老化を防いでくれる、そんな成分が入ってるんです、豊富に。
嬉しい。
しかも、コレステロールゼロゼロゼロゼロ。
うわ、
最高。
最高でしょ。なのにこんなうまいんですよ。いや、これたまら、私も大好物で最近こればっかり飲んでるんですけど。
ね、なるほど。
なので、これでもいろんな味ありますもんね。
そう。あ、ヒサリンさんいいこと
言う。チョコとか。
そうなんですよ。
コーヒーじゃない、コーヒーじゃないか。コーヒー、ね、
チョコレートは確かに美味しい。
美味しいです。
他にもね、さらに糖分をカットしたものとか、いろいろ種類が出てて、まあなかなか売ってないんですけど、まあノーマルのアーモンド効果が一番売ってるんですけど、はい、これは本当美味しいから。
そうですね。
これが100点にさせてください。
なるほど。
アーモンド効果を100点として、ダイナスティは何点なのかというところですね。じゃあ私からいきましょうか。
はい。
はい。
はい、
まあこのアーモンド効果100点とすると、はい、ダイナスティは180点ですね。180はアーモンド。
アーモンド、
なるほど。
180アーモンド。
そう。これはまあ、
でもちょっと上。
まあ上ですよ。アーモンド効果ももちろんすごく美味しいんですけど、うん、それをもってしてでもやっぱダイナスティの魅力、
う
ん、タルヤも凄まじいですから、これ遊んでもらいたいですからね。
ほー、うん、
ぜひぜひ。
じゃあ他の方、じゃあヒサリンさんどうですか。
私は200点です。
おーれよ。お、それは何ですか。
200。やっぱりなんか遊びやすかったですし、
うんうん、
なんかもう一回遊びたいの、なんて言うでしょう、やればやるほど、うん、こう一回分かってやるとたなお楽しめるなっていうのはありますね。
本当そう、そう、
うん、なので結構高いですね、
うん、どう見るべきかっていうのはね、1回目だとねよりまた見えてくるんですよ。です、ねうん、2回目はもっともっとねこうしようっていう、うん、
いていう、
あここに何点のやつがあるから、うんうんうん、ここに置けばいいなっていうね利益っていうのがねより見やすく当然なってきますから、はい、リプレイ性も高いんですよね。はい、じゃあカオリンさん。
おー、そうですね、アーモンド効果を一応100点として、うん、ダイナスティー、
うん、
120。
あら、ギリギリというのは もしかしてアーモンド効果の得点が
正直私アーモンド効果というかアーモンドミルクに一時ハマって、
わ
ー、あのアーモンド効果がまだ発売する前に、カルディで、
はいはい、
あの大きいパックを買ってたんです
。わー、アーモンドダイエット一時流行りましたからね。
流行りましたからね、はい、まあそれぐらいアーモンドミルク好きなんですよ。
うまい。
ただ正直私下かなって思ってたけど、
うんうん、
いや今回そのホラボド大賞に入るかもしれないっていうんですよ。
そ
う、
それぐらい面白いよ。
でも聞いてるとその効果が多いとかっていう話とか、うん、ちょっと見えてこない部分も結構多くて、
うん、
確かにそうですね。
でもちょっと今ヒサリンさんが言ったまたやりたくなる、
うん、
おそれはすごいちょっとやってみたいって、
うん、でもとりあえず結婚しようって言いたくないですか。
言いたいですね。
そうでしょ
私結婚して
何々くん一緒に結婚しようって言いたいでしょ言いたいでしょ
で最後には誰か結婚してくれって
そう
酒なんで結婚してんねん誰か結婚しろ
修道院に行くのよ、ね、
本当
に
探すよってなるわけですね。
募集中ですから
ね。
なんで誰々と遊びたいって思えるっていうのはかなりいいゲームである証拠ですから、うんうん、ってことはね120で180でしょ、
はい、
で200でしょ、
はい、
まあじゃあ総合点どうしましょうね。
そうですね、
150かな。
150ですかね、
はい、うん、まあ、ちょっとアーモンド効果が高すぎましたけどね。
ちょっと高いですね、
うん、
美味しい
指標がちょっとね
これが青汁だったらまたね
一気にもう
危なかったですね。
危なかった。
はい、というわけでこちらは150アーモンドとなりました。
イエーイ、150粒。
はい、ぜひ遊んでいただきたいというね、
はい、
名作でございます。
はい、
はい、
はい、じゃあまあ後で遊びましょう、ぜひね。
はい、
はい、では続いてですが、ね、ここからコーナー変わりますよ。
はい、はい、しましたね。
ホラボドのホラーの部分ね、
はい、
ホラといってもですね、まあおすすめ映画を紹介するコーナーですが、
は
い、そう、10分でちょっとまあ根幹じゃない部分は触りますけど、まあオチとかは言わないんで安心して聞いていただける、
はい、
そんな10分おすすめ紹介コーナー、今回はこちらでございます。ゾンビーワールドへようこそ。
イエーイ。
というわけでこのゾンビーワールドへようこそね、
うん、
あれ、お二人見ました？
見て
ない。あ、見てない？
見てないし、はい、そのなんか久しぶりに見るパッケージの安っぽさ。
そう、これね、パッケージのねデザインがですね、異常に安くて、しかもですね、このタイトル。
タイトルそこちょっとな。
ちっちゃこれ。
あの久しぶりに見ましたよ。こういうのなかったですよね、
はい、これ絶対買わせる気ねえんじゃねえかって思うぐらいタイトルちっちゃいし、タイトルのゾンビーワールドへようこそっていう適当感ひどいですよ。
本当取ってくれなってこういうこと、
これじゃあ買ってくれないですよ本来は、ところがこちら超面白かった。私もね、これはまあよく見るホラーサイト、ホラー映画紹介サイトで、はいはいはい、なんかすっげえ面白いからっつって輸入する前からね、うん、おすすめされてたんで、あ、じゃあちょっと買ってみようと思って買ってみたらですね、
うんうん、
これは下手したらゾンビランドに匹敵する
ぐらい。おー、ゾンビランドに匹敵。
ゾンビランドって言ったら私のねもうマイベストワンですが、
面白い
ですよね、匹敵するぐらい笑えます、面白いです、
うん、
まあ監督がですねクリストファー・ランドン、ね、誰やねんと。クリストファー・ランドンって正直あんま有名じゃないです、ね、有名じゃないんですけど、そんな監督よりもより有名な方がこの出演陣にいます。誰かというと、
はい、
パトリック・シュワルツネッガー。
パトリック・シュワルツネッガー、うん、まさか、
まさか、そう、
まさか
なんとアーノルド・シュワルツネッガーの息子さんが登場しています、まあ、主演じゃないんですけどね、結構ちょい役、ね、
イケメンって結構有名ですよね、
ヒロインのちょっと彼氏、嫌な彼氏役で出てるんですけ ど、そんなシュワルツネッガーも出ているこちらの作品はですね、キャッチコピーがですね、なんと 童貞ボーイスカウト VS ゾンビハザード愉快痛快エンターテイメントホラーって書いてあるんですよ。このクソ映画館プンプン、
すごいですね、
クソ映画館プンプンですけど、これがどうしてかなりの良作ゾンビ映画なんですよ。
よっぽど売れないと思ったんですかね。
びっくりしちゃった、
ね、本当ですね、
普通ないですよ、童貞ボーイスカウト VS ゾンビハザードって書くの。でまあ、ショーン・ザ・デッドからね、まあ、それが火付け役となって、今となってその結構飽和しちゃっている、まあ、コメディゾンビ映画ってめちゃくちゃあるんですよ。
そうですね、
有名じゃないものから有名なものまでいっぱいあるんですけど、その中でも稀に見る痛快ハイレベル作品、
へ
ー、ほんと見てほしいんですよ。まあ、あらすじをね、じゃあちょっとね説明しますけど、このまあボーイスカウトに所属する童貞高校生のですね
大事なんですね、
そうそう、童貞、これ童貞大事です、
はい、
童貞高校生のベンとカーターとオギーという3人の男の子がいるんですけど、はい、彼らはですねキャンプを抜け出して、はい、念願だったストリップバーにですね突入するわけですよ。そんな彼らなんですが、突如現れたゾンビに襲われてしまうんですね。
あら、
うん、
ストリップバーで、
ところが寸でのところでそのストリップバーのウェイトレスデニースにですね、はい、まあ、これセーラ・デュモントが演じるデニースさんにですね助けられるも、街中はもうすでにゾンビでいっぱい。
うわ、
で片思いの相手のね女の子、はい、そのついでに学校の仲間たちも助けるべく、この3人はボーイスカウトで培った技術を結集してパーティー会場に乗り込むのだったという、そんなシナリオでございます。
なるほど、
気になるな、
気になるでしょ、
続き
気になるでしょ。まあ、これがまあいわゆるあらすじなんですけど、
はい、
とにかくですね笑いあり、
うん、
そしてエロありね、
はい、
そしてグロもちょっとあり、
ちょっと
当然必要ですからね、
はいはいはい、うん、
そして全体を通してテンポがいい、でストーリーのノリも軽い、
うん、
そんななんか誰かが死んでああって悔しいとか、うん、辛いとかではなくて、もう結構ね全体通してノリが軽いんですよ。どんな人でも見てて泣くことはないです、
うん、
怖いって思いもほぼないです。
うん、
楽しい気分になれる、そんな映画ですね。
じ
ゃあどこがいいかっていうのをちょっとね、
はい、
あの短く説明すると、まず主人公たちのおバカ加減なんですよ。これ何と言っても外せないんですが、まあ、当然ね、はい、コメディですからね、うん、彼らはかなり際立ったキャラクターなんですけど、うん、
はい、
冒頭でですね、まあ、ボーイスカウトのプロモーションビデオが流れるんですよ。冒頭でですよ、ね、しかも自作の
、
でこのボーイスカウトのチームがねたった4人しかいなくて、おっさんのリーダーと残り3人は彼ら高校2年生の彼らですよ。
謎な、
でなんかもうどうでもいい、なんかアーチェリーとかピューとかやってバーンって当たってうわーいとか言って、で最後に全員でなんかスローモーションでジャンプしながら最高にかっこいいのはボーイスカウトって言って、スローで止まるんですよ、ピタッって。
やばいですねそれ。
もうそんなね冒頭から始まるんですけど、でも実はね主人公のベンとカーター、まあ、彼らはちょっとね見た目いいんですけど、このベンとカーターはですね本当は嫌なんです。ボーイスカウトは本当はやりたくない。ただですねもう一人のですねオギがですねもうすごくボーイスカウトに対して自分自身を見つけてるんですね、やりがいを感じてるんです。
は
あ、なんでもう親友なんで付き合ってあげてるんですよ、うん、本当はもうやめたいんですよね、うん、
なるほど。
ボーイスカウトってやられたことあります？2人
ないですね。
結構ね、いろんな、例えば山とか行ってキャンプとかをそのチャッカマンなしで火つけたりとか、
うんうんうん、
結構レジャーとしてもきつめなんですよ。ただそういうきついのクリアしていくとバッチみたいなのがもらえるんですよね。
子供の時はねちょっと簡単だったりとかします、
うん、そうなんですよ、ね、で見てくださいこの彼らのバッチの量もう異常ですよ。もう
めっちゃついてます、
ね、オギーに関してはもう体左半分ほぼバッチで隠れるぐらいバッチついてますからね。
バカみたい、
まあ、バカみたい、そう年頃になるとちょっとバカみたいに思われちゃうんで、当然彼らモテない、もう全然クラスで浮いてる存在なんですね。でという割には実際にボーイスカウトするシーンではめちゃくちゃ楽しそうなんですよ、
うん、
全員で火を起こしてやったーとか言って、うん、イエーイっつって楽しんでるんですけど、まあ、そんな明るい彼らもね街から人が消えちゃって、
うん、
ゾンビがもういるとはいえ、はい、まだ人が消えただけの状態だから本人たちは気づいてないんですけど、
うん、
明らかに異常じゃないですか、
うん、
で街に誰もいないってなってるのにね、お見ろよストリップバーの用心棒がいない、 行こうぜ行こうぜっつってやったーっつって、
バカ加減ですね本当に
俺お金下ろしてくるよっつって、でストリップバーに入っていくんですよ、うん、いや用心棒もいないし誰もいない状況でよく不思議に思わなかったみたいな、そんな彼らですけど、もちろんそこでもちろんピンチには陥るんですけどね、
うんうん、
でカーターがですね斜面をとにかく取って車を運転中に引いた鹿とかも斜面取るし一緒にイエーイパシャーとか
一緒にですか、
あとゾンビに囲まれた時もゾンビと一緒に斜面取るんですよレアだからレアだからパシャーみたいな、でその取った斜面がエンディングで流れるんですよ
思い出がある
そうそうそうそう、すごい軽快なロック調の曲に合わせてその斜面が1枚ずつ出てくるん
です、思い出
楽しそうですよこれもうねバカでしょ、ね、
バカですね、
でただただそのバカなのかな、ちょっとイカれてるのかなって思いきやそうでもなくて、ボーイスカウトの知恵を振り絞ってピンチを切り抜けるシーンが、ね、豊富に用意されてるんですよ、
はいはい、
例えばスプレーとチャッカマンを用意して、ね、ゾンビを即席の武器で燃やしたりとか、車がパンクしちゃってあもう逃げれないってなったら普通車出てね、わってダッシュで逃げるじゃないですか、違うんですよ、すぐにジャッキ用意してうおーっつって、物の数秒でタイヤパンクしたタイヤを直すんですよ、
あ最強
で、ね、ブーンっつってまた逃げるんですよ、
そんなタイヤ変えるって斬新ですね、
しまいにあれですよ、あのローに閉じ込められてゾンビ囲まれるシーンあるんですけど、うん、鍵がその遠く離れた場所にあって手で届かないからっつって、どうしたかっつったら、はいはい、モップと買ってきてたコンドームをくっつけて
くっつけて
でコンドームってめっちゃ伸びるんですよ、ミューンってなるんで、それでビューンっつって
すごいな
ービューンっつって鍵をビューンって取ったりとか、もうね彼らは天才です、
天才です、
さすがボーイスカウト高2までやってるだけある、
そうですね、
すごいでしょ、
すごい
っていう彼らの魅力っていうのがポイントですけど、また別のですねこの映画の魅力としてダブルヒロインですね、
うん、
まあ、さっき言ったウェイトレスのデニース、
はい、
デニースともう一人クラスの、まあ、いわゆるベン主人公が好きなクラスメイトの女の子、これカーターのお姉ちゃんなんですけど、この2人のヒロインが出てくるんですね、
はい、
ところがぶっちゃけね、そのねカーターのねお姉ちゃんの方はなんかもう名前もよく思い出せないんですけど、こっちのねこれだな、このパッケージに書いてあるんです、このデニースがですね、うん、もうとにかくアダルト臭漂う、もうエロティシズムの塊なんですよ
すごいな、
お姉さんキャラで出てくるんですよね、結構ね、あの同年代としてじゃなくてもう大人の世界を知ってる、ストリップバーでねウェイトレスとして働いてるような子なんで、結構お姉さん系として一緒に行動を共にするんですけど、やっぱ大事なのはゾンビ映画にとって大事なのはやっぱりタンクトップとホットパンツなんですよ、女性は、絶対噛まれるよ、
ね、
普通噛まれるよそんなん着てたら、けどそうでなくっちゃ
欠かせない、
そうですね、
デニースはそれをねもうね嫌ってほど
嫌ってほど、
しかもピッピチピチの
パッツブツ
ペッツブツ、ほぼ裸みたいな胸の
谷間もラインなんてもう
ブリーン出てるような格好でひたすら一緒に行動共にしてくれて
はい、はい、
ね、でメインヒロインは当然クラスメイトの方なんですけど、こっちのデニースの方がもう本当に輝いています、それもぜひ見ていただきたい、
はい、
うん、でですねさらにですねゾンビのコリオ、うん、これも結構実は映画として珍しくて、
うん、
お金ないね映画がほとんどなんですよ、やっぱゾンビ映画って、で、これもぶっちゃけあんまりそこまで費用かかってないんですけど、実際にそのおまけね入ってるじゃないですか、エクセル DVD とかって、でそれ見たらもう監督がもうとにかく凝ってて、ゾンビって血管がこう浮き出てるんですよ、この映画のゾンビって、その血管が全てちゃんとその人間の血管を計算して、そこにその特殊シールで貼ってあるんですよ、
すごい、
だから適当な血管の浮き出方じゃないですよ、実際のリアルなもの、
うん、
ね、でまあ久谷さんなんかよくわかると思いますよ、ナースだから、うん、そういったものがこの映画では来られてるし、ゾンビの動きに関してもちゃんとレクチャーして、こういった性格のゾンビはこういう動き、こういった性格はゾンビはこういう動きっていうのをそれぞれでこだわってる、しかもですね、登場するゾンビっていうのはですね、うん、人間だけじゃない、
おや、
ここもポイントで、まあ、さっき言ったように鹿、
はいはいはい、
ゾンビになってます、
お
ー、バイオハザードのワンちゃん的な、
ワンちゃん的な、でなぜかワンちゃんは出てこないんですけど、
犬いないんだ、
猫ゾンビが出るんですよ、
猫
か、
猫ゾンビが一斉に襲いかかってくるシーンなんかもうね、もう超笑えますよ、
ちょっと見たい、
おじ後ろ後ろみたいな、志村後ろみたいな感じで言ったら、もう背中からこう手だけがこう徐々に猫の手だけが
猫じゃねえ
出てきて
怖いや
って後ろ向いたら猫の顔でニャーっつってうわーって言って逃げるんですけどもう猫ゾンビの可愛さたるや猫ゾンビそれをほうきでねバチンぶん殴ってポーン飛んでいったりするんですけどへ、でもまあそのゾンビそれぞれに動物以外でも個性があって、うん、背骨が飛び出してて四つん這いのゾンビとか警察官は顔に傷があってとかあとブリトニーの T シャツ着てるゾンビ出てくるんですけど、こいつに至ってはあの一緒にブリトニーの曲歌って回避しますからね、あブリトニー好きなんだこいつって言ってブリトニーの歌をオギーがこうやって歌うとそしたらそのゾンビも乗り出してゆえみたいになってその間に逃げるみたいなんとか
すごいでもこだわってますね、
かなりゾンビにもこだわって
ますちょっと全然誰を引き継いでるみたいな、
適当にゾンビシーンゾンビの映画のヒットに乗っかってるわけじゃないっていうところもポイントですね、っていう風にまあこういったポイントはそれぞれあるんですけど、個人的に印象深いシーンをちょっとねちょっとだけまあね若干ネタバレ入っちゃいますけど、まあ印象深いのがまずまあちょっと下ネタが豊富なんですよ、まあ、そこもやっぱ大人の映画としては大事なところで、彼らが逃げる途中にあの服が裂けちゃっておっぱいポローンって出ちゃったゾンビの女の人がいて、しかももう超豊満
うわすごいな
超豊満でしかもそのちょっと金網に引っかかっちゃってるからあのこっちに襲いかかってこれない状況でおっぱいだけがボローン出てる状況でもう必死で逃げてたのにもうカーター君がちょっとみんな待ってっつっておっぱいをむきむきっつって揉んでやったタッチしたぞ
っ
つってシリコンだって言うんですよ
そう
材質まです
ごいでしょ、しかもそこスローですからね、
マジですか
スローですか
やっかーって言うんですよ
すごい、
あと窓から落ちそうになるシーンがあるんですけど、その時にその窓に襲いかかってきたゾンビのその手を握ってね、危ない落ちそうだっつってなんとか進んで耐えるんですよね、けどよくよく見ると手じゃなくてチンコで
そんなことありますか、
そのゾンビじいさんなんですけど、みたいな、
じいさん
ミニョーンってで、ゾンビだからちょっと体腐ってるからだんだんそのチンコも2メートルぐらいまで伸びて、ほんでわわわ落ちる落ちる落ちるって主人公も落ちる落ちる落ちるっつってそしたらカーターが死んでもソーセージを離すなーっつって叫ぶんですよ死んでもソーセージを話す
の、いや割といろいろ見てきましたけど、はい、そこそこに割とひどいですね、
えげつないでしょ、
あの大げつですね、
あとゾンビにあの女性があそこ舐められるシーンもあったりとか、しかも気づいてなくていいわねとか言ったりとかやるじゃないとか言ったりね、
本当そこそこはすごいですね、
すごいです、もうこれはぜひね見ていただきたい、
スーパー大げつな感じ、
大げつだけどそのやらしくはないです、あの
面白いですね、
すごくなんでしょうね、うまく撮ってあるんで、うん、ちゃんとギャグとして消化してくれてますから、うんうん、なんか見てて気まずくなるようなタイプでは多分私が思うにないでもねそれ以外でもちゃんとキュンとするシーンもあるんですよ、
あ、ちゃんと用意されて
る、 そこもねすごく良くて、そのデニースとね、ちょっとデニースがもうとにかく大人だからちょっとそのまだまだ子供のね主人公のベンに、キスの練習するみたいな、私とキスするみたいな、そんなのいいよいいよみたいな、もうここのシーンもぜひ見てほしい、この後の展開そんな大人のデニースとね、ベンは好きな子いるのにそこでねキスの練習をするっていうシーンはね、いいですよ、
すごいですね、あの今の大体後半の下りでだいぶゾンビ映画ってなんかかすれましたからね、
そうでしょちなみにあれですか、ね、そのキスの練習してる間もそのバックで後ろ窓あるんですけど、トランポリンでゾンビが跳ねてますそれ見てますか、それ
見てますか、
2階でやってるんですけど、ビヨーンビヨーンってなんか後ろなんかちらついてんなと思ったらゾンビがトランポリンでそれ見てるキスしてる練習中、
すごいな、
ね、楽しそうでしょ、
めっちゃ面白そう、やばいな、
おすすめ、
これは見たいですね、
ぜひ見ていただきたい、もう特にカオリンさんはね絶対気に入る、
ね、ちょっと見たいですね、
であれです、ジュブナイルですから、これも
ジュブナイル、
その少年の成長を表している映画なので、スカッと終わりますから嫌な気分とかならない、本当にあーよかった見てよかったってなれる、そんな素晴らしい映画がこちらの ゾンビーワールドへようこそでございます。ぜひね、今レンタルツタヤさんとかねありますんで、はい、見ていただけたらなと思います。
はい、
はいはい、というところで、長々とありがとうございました。
はい。
はい、じゃあ、いつものね、告知に入っていきますけど、はい、告知、1点あります。
はい。
東京は高円寺にですね、はい、なんと新たなボードゲームカフェ、リトルケイブというのができました。
おー。
まあ、こちら今ね、クラウドファウンディングで、ま、募集して、はい、まあ、それも終わったんですけど、はい、7月10日にですね、はい、オープンとなります。
お
う。うん。これはなんとですね、ホラボドでもおなじみの、リトルフューチャーのエミさんがオープンするカフェなんですよ。
は
い、ゲストにも何度も出ていただいてますからね。はい、うん。その広いスペース、結構これがまた広いらしくて、
はい、
そのスペースに400種類以上のボードゲームを用意。で、さらにお店の特徴として、ゲーム制作の相談もできます。ね、リトルフューチャーさんといえばね、ゲームデザインとかいろいろやってくれたりもするところですし、はい、ね、うん、あと中古販売とか、あと予約制の個室もあります。
おお、
もうそんな感じ。その中でもうキスの練習していいですよ
です、ね、
そしたらトランポリン乗ったエミさんが
見て見てください、
ぜひぜひ
ね、そういうお店ですからぜひね。で、あの、まあプレイスペースをねあまり利用しないとかね、はい、ゲーム会は基本的にまあ市民会館とかでやるなんて方もですね、まあ予約制の個室なんかあるわけですから、ぜひこの機会
ね、
利用してみてはいかがでしょうかと。しかも高円寺といえばスゴロク屋が、スゴロク屋さんがすぐ近くにありますんで、スゴロク屋さん行ったついでに
ね
行ってみてもいいと思いますしね、はい、7月10日にオープンとなります。リトルケーブよろしくお願いいたします。
はい、
はい、じゃあいつものやつお願いしたいと思いますので、ヒサリンさんよろしくお願いします。
はい、ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるのでとても便利です。Twitter アカウントは @horabodo @horabodo で検索してください。
はい、
ご意見感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、というね、半笑いの状態でしたけど、最近ね、かおりさんね、ヒサリンさんね、ちょっとね、薬物がちょっと効きすぎて、
マジで？
そうなんですよ。
笑いが、
某高知とですね、
某高
知と、某高知と、
某登ると、
某登ると、一緒にですか？やってたのか知らないですけど、
やばいです。
最近なんか、何変わるたびにヘラヘラヘラヘラしてて、
あの、
大丈夫ですか？
あれですか、ヒサリンが真っ黒になったりしませんか？
あるかもしれない。
はい、です。
怖い。ちょっと、いや、これがうまくちょっとやりますよ。
ね、注射器の後は隠していただいてね。
うん、そうしますね。
そうしますね。
数歩で。
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 証拠隠滅できます。
検査。
鼻から行くんで。
出てくるけどな。調べたらすぐ出てくるけどな。というわけで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ぜひ、ダイナスティもゾンビワールドこそもね、
はい、
ぜひぜひ、楽しんでいただけたらと思いますので、はい、はい、そして次回はですね、
はい、
なんと、実はボツにしていた、館長さん、さきちゃん、確定さんと撮りました、
はい、
まあ、ちょっと怒り浸透的な、ムカついてる話を披露しようという、
は
い、これね、まあ、だいぶ前に収録したんですけど、あまりの内容に、もうこれは無理だと思って、これボツにしようと思ってたら、ツイッターで意外と、いや聞きたい聞きたいっていうね、オーダーがあったんで、ちょっと次回はそれを配信しようかなと。
熱のこもった回になるわけ、ね、
ただほとんど P になると思います。ほとんどが。
ほとんどが。
うん、まあ、そこは覚悟していただいた上で。
はい。
なんで。
なるほど。
ちなみにかおりんさん、なんか最近ムカついたことあります？
最近ムカついたこと、最近ムカついたことは特にないかな。
あ、本当ですか？
ムカついたことないんですけど、
うん、
つい本当一昨日とかの話なんですけど、
はあは
あ、車普通に走ってるじゃないですか。
うんうん、
信号で止まって、反対車線も信号で止まってたんですよ。
はいはい、
隣に止まった、車がいて、窓が両方私も開けてて、向こうも開いてて、うん、おじさんだったんですけど、うん、そのおじさんが急に、
はい、
暑いねって言ってきて、私は暑い、暑いですねって言ったら、それハイブリッドって私の車を指して言ってきたわけですよ。で、あ、私の車ハイブリッドじゃないんで、いや違いますよって言ったら、あんたがハイブリッドって言われましたね。で、それもありがとうございますって言っちゃって、
意味がわからない。
意味がわからない。
あなたはハイブリッド。
そんなハイブリッド買う
ナンパじゃん。
ナンパ、ね、めっちゃおじいちゃんですけどね。
おじいちゃん
やりますな。香織さんは運転中ね、なんかあのブラだけなんですよ。あ、
なるほど。
暑い時
それはみんなも見ます。
ブラだけつけて、ね、運転してるんで、はいはいはい、それはね、声かけられますよ。
まあ、うん、ブラだけつけてるの。そう、いや、すごいですね。
すごい。
直通はされそうです、ね、
されます。あ、大丈夫大丈夫、あのペイントであの服描いて
バレないですね。
そう、カラーペイント
です。分かる人しか分からないっていう。
でもおじいちゃんにバレちゃった。
あ、そうですね。
ハイブリッドおじいちゃん、
ちょっとでも気をつけないとね。下手なことね、なんか罵声とか浴びせられても怖いから、気をつけてください。
でもちょっとあの笑っちゃいましたけどね。
ね
え、そんなハイブリッドでしたよ。
あらー、事故った車で。
そう、事故った車。
ついこの前事故ったのに。頑張ってください。
頑張ります。
はい、じゃあありがとうございました。
はい、
じゃあせーの、うっちゃおちゃおー。